人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。番組の放送後にホームページにいつも写真が載るんですけれど、その写真を見るとなぜ僕が車椅子に乗ってるのかなと思う方がいるかもしれません。実はちょっと前に海外に行っていて、その時に階段を踏み外してしまって足首の捻挫をしたと思ってましたけれど、日本に帰ってきたら全然痛みもなくならないし、どんどん腫れてきたのでなんかおかしいなと思って医者に行ってレントゲンを取ったら、なんと足首の外側と内側の2箇所に剥離骨折をしていることが分かりました。で、残念ながら今から松葉杖とギプスの生活に最低1ヶ月なるようです。
こんばんは、柴田幸子です。バラカンさん、お帰りなさい。そして大丈夫ですか、足は。
まあ大丈夫って言えば大丈夫
で、久しぶりにこう日本に戻ってこられて、やっぱ暑くなったなって、
いやもう突然、ね、
急に来ましたよね。
もう暑さもそうですけど、湿気やっぱりもう毎年のことだけど ね、
はい、そんな暑い中ではこの涼しい美術館で素晴らしい作品鑑賞するのがおすすめでございます。今週のライフスタイルゲストはこの方です。サントリー美術館副学芸部長の安河内幸恵さんです。サントリー美術館では今、目のごちそう食器展を開催中です。料理の進化とともに発展してきたさまざまな食器について、担当学芸員の安河内さんに伺っていきます。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
目のごちそうっていうのはよくつけたタイトルですね。
ありがとうございます。
本当に綺麗な器、ものすごい数も多いですけれど、はい、大変楽しませていただきました。
ありがとうございます。
あの、食器に注目した展覧会っていうのは前にもあったような気がしますけど、
サントリー美術館では1982年から83年にかけて食の器という展覧会を開催していましたし、2009年にはおもてなしの美宴のしつらいという展覧会をやっていました。
あ、じゃあそっちの方を多分見たんだと思います。あの、いろいろ見てるとね、古い、かなり古いものが多かったですね。
この後展覧会の中身について詳しく伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はサントリー美術館の安河内幸恵さんをお迎えしています。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
東京の真ん中、六本木、豊かな緑とともに歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はサントリー美術館で開催中の目のごちそう食器展について、担当学芸員の安河内幸恵さんに伺っています。サントリー美術館の基本理念、生活の中の美を楽しむ企画として、近世、主に桃山時代から江戸時代の陶磁器の食器を特集したものということなんですけれども、400年前にはすでに様々な食器があったということなんですね。で、そこにはどういった文化があったんですか？
はい、まあ、その約400年前には日本ではおもてなしの場においてすで、にさまざまな産地、形、文様、使い道の、陶磁器の食器を求め使いこなして、楽しむことが定着していったようです。
日本ほどの国土でいうとこれだけいろいろな地方にいろんな種類の、まあ、陶器も磁器も、あるんですけれど、その多様さっていうのはやっぱり特別なんですか？
かなり特別だと思いますし、まあ、おもてなしの禅の中でいろいろなそういった食器が、まあ、登場してくるということも特殊だと思います、
はい、本当に形用途の多様性に驚くんですけれども、はい、その種類について簡単にご紹介いただいてもいいですか？
はい、この展覧会の第1章で近世の食卓を彩る陶磁の食器として、5つに分類して大きくご説明してます、はい、それは大皿、大鉢と鉢と向こう漬けと蓋物と直という分類にしています、うんうんうん。
大皿でいろいろなものがあったんですけど、割と入ってすぐぐらいのところで伊万里焼き の大皿があって、伊万里っていうと大体磁器だと思っちゃうんですけど、勘違いしてなんか色がグレーだったので陶器かなと思ったんですけど、なんでああいうふうにグレーになるんでしょうね？
そうですね、磁器が誕生して間もない頃の、まあ、初期伊万里の染め付けの磁器なんですけれども、まあ、ちょっとこういう黒ずんだ色のものもありました。はい、直径が40センチを超えるかなり大型の、しかもすり鉢型っぽい、大皿であることが特徴です。
今回この向こう漬けというのもありましたけれども、私たち懐石料理なんかたまにいただくと、こう向こう漬けですなんて言って出てきたりしますが、向こう漬けっていうのは簡単に言うとどういったものを指すんですか？
はい、大皿や鉢が、お客様人数分の料理をまとめて持って宴に出てくる器であるのに対して、向こう漬けというのはお客様一人一人の、まあ、お膳やお式に出てくる器になりまして、近世日本料理を食べるときには一人一人にそういった膳やお式が用意されて、その上に並んだ器で食べたんですけれども、はい、膳やお式の上で自分の手前側に、左側に飯碗、右側に汁碗が並ぶのに対して、それらの向こう側に置かれる焼き物の器ということで向こう漬けと言います。
当然といえば当然ですけれど言われるまでは向こう漬けという言葉を知ってても、それが何を意味するか全く分からなかった。面白い、
でも向こう漬けにも本当にさまざまな形が ねありましたけど、
面白い形のものがありましたね。貝殻、ハマグリの2枚の貝殻を合わせたような形のものがありましたね。
これは楽家九代の楽良乳さんの作品になります。で楽家というのは、茶の湯の宗匠千家 の、うん、ためのお茶碗を代々焼いた茶碗師の家としても有名なんですけれども、茶碗ばかりではなくこういったさまざまな多彩な、向こう漬けもたくさん作っていたことが知られています、
で貝殻の形をしているから当然こう曲がっているからバランスが悪いから足がついてるんですね。
はい、小さい3つの上品な足がついています、
あとね、ユリの花 の形の向こう漬けもありました。あれもものすごく綺麗でしたね。
はい、17世紀の京都の陶工野々村仁清の作品です。はい、 写真で見るより実物ははるかに華やかで大きく見えますね。
はいはいはい、
基本的にはこれ5つで揃っているものが多かったですけれども、はい、6つあった向こう付けもありましたよね。
はい、そうですね、
鳥のものですか。
あ、そうだ、鶏のじゃなく鶏のでしたっけ。
はい、鶏の向こう付けありますね、うん、こちらは現在6脚で揃いとなっているんですが、うち1脚が鳳凰の飛ぶ姿の向こう付けが組み合わされています。まあ、長く食器が、何百年というスパンで伝わっていく中では、その時々の持ち主の方が、より使いやすいように、同じ手の作品あるいは、似た手の作品を1つ、うん、2つと足して、より使いやすい形にして使っていくということも珍しくなかったようです。
あ、じゃあ別々に揃えたということですか。
後から1脚が加わる、2脚が加わる、逆に10脚から1脚が減る、2脚が減るというようなこともあります、
ね。まあ、当然割れることもあります。まあ、そうですね、確かに中にね、金継ぎで修復されたものがありましたね。
ありました、いくつかありました。はい、はい、うん、はい、
今回の食器っていうのはこれ実際にちゃんと使われていたものですか、それともこう目で愛でる方が多かったんでしょうか。
基本的には食器として作られたものは食器として使うことを意図して作られたもので、純粋な飾りということはなかったと思います。はあ、
でも、まあ、壁の方に写真があって、器として見た時と実際に料理が入った時とまるっきり変わって見えるものもありましたね。深い緑色のあれは中国のもののように見えて実は日本のでしたね。
はい、18世紀の後半から19世紀の前半にかけて、現在の香川県さぬき市のあたりで焼かれた源内焼きという焼き物になりまして、中国の山菜のスタイルを模した焼き物になります。
中にね、逆に日本のもののように見えて実は中国で作ったものもありましたね。
はい、明時代の末頃に日本から中国に、注文して作ってもらった、ションズイという染め付けの焼き物、時期ですね、あるいは小染め付けという時期などがありました。
なぜそのように中国に注文をしていたんですか。
日本に先駆けてやはりすでに様々な時期をもう制作することができていた焼き物先進国の中国の時期というのは世界中の憧れだったんですね。そういう憧れの存在の中国当時を、まあ、日本にとってもまだ貴重なものでしたけれども、うん、手に入れてその貴重な焼き物で、お客様をもてなすということは究極の、まあ、ご馳走であったと言っていいと思います。
なるほど。じゃあ日本のもののように見えたというのは要するにその後の時代に日本が真似して作ったということですか。
日本でもその後磁器を作る技術がどんどん発達していろいろなスタイル の磁器が作れるようになっていくと中国当時に迫るクオリティの器が作れるようになって、うんうんうん、それが今度はおもてなしの場に登場するということも増えてきました。
その食器のデザインからどんなことが見えてきますかね。
はい、焼き物の食器のデザインに注目してみると、そこには例えば吉祥、喜びの意味や季節感、あるいは特別な珍しい器でお客様をもてなしたいといういろいろなメッセージがあることに気づかされます。
結構その吉祥のものが必ずと言っていいほど入ってましたよね。
そうですね、そこには中国由来の吉祥の意味、 あるいは日本由来の吉祥の意味の2つがありますが、今回いろいろな、作品を見ていて感じたのは、意外に中国由来の吉祥文様というのもたくさんあったなという感想があります。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はサントリー美術館の安河内幸恵さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
今日の音楽はジャン・ライリー、デヴェンドラ・バンハート、ノア・ジョージソンの3人でハグというユニットですが、曲のタイトルはまるで芸術作品のような感じで、半月型日傘を持った牛。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はサントリー美術館で開催中の目のごちそう食器展について、担当学芸員の安河内幸恵さんに伺っています。先ほど前半でその吉祥文様が入っているというお話ありましたけれども、オランダ人とオランダ船が描かれているものありましたよね。あれはどういったところから来ているんですか？
はい、あの大鉢には実は高台の内側にあの十ことぶきという一文字が書かれているので、あの何らかやはり吉祥の意味を表す文様じゃないかなと考えたんですが、その時にあの海外の貴重なあの文物や情報知識を、手に入れたいと願う人々や、あるいは、海外との貿易交易を強く望む人々にとっては、このオランダ船やオランダ人というのは、あの海の向こうから珍しい宝物をもたらしてくれる、いわば福の神のような存在に、なぞらえて見立てて吉祥文様にしたのではないかという見方をしました。
結構詳細に書かれてますけど、実際にオランダの方見たことはあったんですか？
印刷物本の中にオランダ人はこういう姿というあの図を書いたようなものもあったので、そういった本を参考にした可能性はあります。
なるほど。あの今回出品されている器で、この現代の食卓にも見られるものっていうのは何かありますか？
はい、あの例えば第1章で紹介している勺という筒型の小さい器が食器があります。
はい、
この勺は現在ではチョコと呼んで、酒器杯の意味になることが多いです。
あのおチョコです。
そうですね、おチョコ、はい、あのもともと5脚とか10脚あった直が、分かれて1脚ずつになると、それがまたあの小ぶりながら大変魅力的な造形で、それが酒器としてめでられたり、あるいは、蓋をつけて、替え茶器、あの茶道具の一つとして、大切にされたりといったあの、用途の変化というのもあります。
あの今思い出したんですけど、取っ手のついた器もありましたね、いくつか。 あれは日本独特ですか？
かなり特殊だと思います。手鉢といって、蜂の実に、高く取っ手をかけ渡した形の鉢になるんですけれども、
料理を運ぶためにそうするのか、それともただ単にデザイン的なものなのか、
カゴっぽい感じですよね、ちょっとね。
取っ手はやはり、この器をこう持って運ぶほどの、バランスとしても、耐荷重というか強さはなくて、おそらくないと思われますし、そう考えると装飾的な意味合いが強いと思います。
あとそのいろんな形があった中で、葉っぱの形してるのもありましたよね。
はい、いろいろ変わった形のものもありましたね。はい、
あの実は日本では昔あの葉っぱに食べ物を盛るという習慣があったので、この葉型の皿を見ていると、 あまり違和感なく、あの葉っぱに食事を持っていた頃の延長ねというふうに、こう割とすんなりと 考えることができまして、実際日本の近世の食器の中には葉っぱをかたどった向こう漬けや鉢というのはいろいろとあります。
あと何の形なのかなと思うような。
そうなんですよね、なかなか表現しづらい。
富士山みたいな、何ですか。
はい、山の形をかたどったものや、あるいは巣浜といって、巣浜というのはもともと海辺の、複雑に入り組んだ浜辺の形のことを言うんですけれども。
そうなんですね。
はい、その形をかたどった台があって、足つきの台がありまして、そこに小竹梅や鶴亀などの縁起のいい飾り物を飾りつけて、宴の会場に置くという巣浜台という台がありまして、はい、その巣浜台の形にも近いと考えられます、
ね。特別気に入った器の一つにね、これはブルー&ホワイトが大体好き、染め付けといった方がいいですか、そういう食器が大好きなんですけれど、これ雲の形と、あと万字型って書いてあったんですね、確かに。これは何と言ったらいいんですかね、はい、説明するのは難しいんですけど、すごく綺麗でした。
はい、この細かい幾何学文様については、これは元仏教で用いた記号である卍をつないだ卍つなぎという文様で、
なるほど、
はい、吉祥や幸福を意味する、はい、
なんか迷路のような模様ですね。
そうですね、うんうん。でまた雲というのは神や仙人が乗る乗り物でもありますし、万物を潤す雨のもとということから、これも吉祥の意味を持つ文様と考えられていました、う
ん。で真ん中が真っ白になっててね、眩しいぐらいなんですよね、
はい。これは白抜きにしてありまして、ここをあえて真っ白く抜くことで、器の見込みの中心から光が走っているような、うん、効果をもたらしています。
それからバラカンさんがとてもこう感激されていたハケ目をうまく使った作品もありましたよね。
ちょっと驚く感じでしたね、うん。あれはいつ頃の、かなりこれも古かったんじゃなかったかな。
これも江戸時代の中期ぐらいまでの作品になる、器になるんですけれども、
すごくモダンな感じでしたね。
はい、
でもハケ目の大きさも違いますもんね、同じお皿の中で。
はい、黒い土で形を作った後に、白い土をハケにつけたもので見込みを半分ずつ違う大きいハケと小さいハケでそれぞれ打ち付けるように文様をつけて、うんうんうん、そこにススキの穂のような線を描き加えることで、ススキがこう風になびいているような景色を作っています。
で5枚あるんですけど、5枚とも全部デザインが違うんですね、
少しずつ。
うん、
今回サントリー美術館以外から出品されている作品も結構ありましたよね。
はい、例えば岡山の倉敷に野崎家という江戸時代の後期に、製塩業、塩作りで、財を成した豪商のお家があるんですけれども、そちらの、野崎家が、所蔵している器を12件お借りして展示させていただいています。
サントリー美術館で開催中の目のごちそう食器展は8月30日日曜日まで開催中です。ぜひ足を運んでみてください。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はサントリー美術館の安河内幸恵さんをお迎えしています。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ、 The Lifestyle Museum。
いよいよ本格的な夏の始まり、六本木の東京ミッドタウンでは今日7月17日金曜日より夏の恒例イベント、ミッドタウンサマー2026がスタートしました。 今年もミッドタウンガーデンには人気の足水やひまわりのフォトスポットに加え、パラソルを使ったライトアップや週末開催のフラット線香花火、館内の多彩なサマーワークショップなど、今年の夏も様々な企画で皆様をお迎えします。ミッドタウンサマー2026に関する詳しい情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルサイトや館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。都心ならではの夏を楽しむミッドタウンサマー2026、始まりました。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum
東京 FM The Lifestyle Museum。 今夜のサントリー美術館の安河内幸恵さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。
なんかの体験コーナーが今回ありましたよね。
はい、サントリー美術館が所蔵する重要文化財の大鉢や蓋物に、それをアクリル板にプリントしたものの上に、小さいアクリル板にプリントした現代の料理を載せてみると、はい、どのように見えるかを体験してみるコーナーを3階入り口の奥に設けておりますので、ぜひお立ち寄りいただけたらと思っています。
食欲が湧きますね。
ありがとうございます。
あと展示会もありますか？
はい、会期中2回展示会を予定しておりまして、その日程はサントリー美術館のホームページから確認していただければと思います。
いや、もう展示会しなくても相当な数の食器が、はい、展示されてます。もう本当に綺麗なものばかりで面白かったです。
そして終わったらなんかお腹が空きましたね。
ありがとうございました。
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 今日のお客様はサントリー美術館の安河内幸恵さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum